私は昨日映画を見ました。そして本屋に寄りました。そして8時ごろ帰りました。私は昨日映画を見て本屋に寄って8時ごろ帰りました。私は明日名古屋大学へ行きます。そして私の先生に会います。そして来年の相談をします。私は明日名古屋大学へ行って私の先生に会って来年の相談をします。窓を閉めて電気を消してドアに鍵をかけて帰ってください。あなたは昨日の晩何をしましたか？テレビを見たり手紙を書いたり勉強したりしました。レッスン16。私は昨日横浜へ行きました。横浜は港で有名です。私たちは港の見学に行きました。私は日本へ造船の研究に来ています。それでよく港や造船所の見学に行きます。私の姉の趣味は買い物です。姉はよくデパートへ買い物に行きます。昨日も京都へ着物を買いに行きました。あなたはよく映画を見ますか？はい、大抵毎週見ます。今晩見に行きましょうか？今晩私は神戸へ友達に会いに行かなければなりません。明日見に行きましょう。日本の政治1。日本では国の政治の中心は国会です。国会は衆議院と参議院の2つでできています。衆議院は参議院より大きい政治的な力があります。衆議院には議席が486あります。参議院には議席が250あります。衆議院議員には任期が4年、参議院議員は任期が6年あります。国会は法律を作ったり、条約を認めたり、総理大臣を指名したりします。これらはすべて出席議員の半分以上の賛成がなければなりません。普通の国会は1年に1回あります。しかし、今日本にはいろいろな難しい問題がありますから、よく臨時の国会があります。日本の政治2。国民は国会議員を選挙で選びます。衆議院議員も参議院議員も直接選挙で選ばれます。20歳以上の国民はすべて選挙をすることができます。25歳以上の国民はすべて選挙されることができます。衆議院議員は全国で117の選挙区から選ばれます。一つの府や県はいくつかの選挙区に分けられています。例えば、東京は7区、大阪府は5区です。参議院議員は全部で議席が250ありますから、その中で100人が全国から選ばれ、150人が北海道、東京都、その他の府県から選ばれます。参議院議員の任期は6年ですが、3年に1度、半分ずつが選挙されます。衆議院議員の任期は4年ですが、総理大臣は臨時に国会を解散させることができます。レッスン17。 今日学校が終わってから文楽を見に行きませんか？残念ですが、明日試験がありますから、今日は勉強しなければなりません。何の試験ですか？
大学院の入学試験です。
留学生にも試験がありますか？
はい、もちろんです。
みんな入学試験を受けなければなりません。
ドクターコースにも試験がありますか？
はい、マスターコースで2年間勉強してからまた試験を受けます。3年間で必要な単位を取って、それから論文を書きます。
論文は日本語で書かなければなりませんか？
いいえ、日本語でなくてもいいです。英語でもフランス語でもドイツ語でもいいです。
日本の教育制度。
日本では6歳から小学校へ行きます。小学校は6年で、次に中学校へ行きます。中学校は3年です。小学校と中学校は義務教育ですから、すべての国民は中学校まで行かなければなりません。中学校の上は高等学校です。これは義務教育ではありませんから、行かなくてもいいです。入学試験を受けなければなりません。大きな都市では、高等学校の 50% 以上の学生が、高等学校を出てから大学へ進みます。そこでも、難しい入学試験に通らなければなりません。古い教育制度では、大学に入る前に、2つの外国語の試験を受けなければなりませんでした。今は普通、英語だけです。大学院の修士課程は2年、博士課程は3年です。生物学。生物学は生きているものを研究します。動植物の働きや体の構造を研究します。あなたは顕微鏡で微生物を見たことがありますか？大変面白いです。生きている動物や植物の成長の様子や生活を観察したり、また体を解剖して比べたりすることもあります。地球上の生物は130万種類以上もあります。生物の名前は国によって違いますから、研究に不便です。それで、生物学ではラテン語を使います。これを学名と言います。例えば猫はフィールスドメスティカと言います。科学。科学は物質の構造・性質や物質の変化・反応などに関する科学です。水を電気分解すると水素と酸素ができます。また、水素と酸素を混ぜて火をつけると爆発して水ができます。水素や酸素は気体です。水は液体です。食塩などは固体です。化成ソーダと塩酸を化合させると、化学変化を起こして食塩ができますが、その化学式は次の通りです。NaOH プラス HCl は NaCl プラス H2O。 物質がアルカリ性か酸性かを見分けるためにリトマス試験紙が使われます。化学反応によって何ができたかは指示薬などによって調べられます。以上は無機化学の実験の例ですが、有機物を研究するのは有機化学といいます。その他に
分析法を研究する分析科学や、20世紀に発達した量子科学などがあります。科学の実験は時には大きな危険を伴うことがあります。実験が成功するかどうかは十分な注意と経験、技術などによります。着物。日本の夏は暑くて湿気が多いです。それで昔の日本人はいつも夏の生活を考えて家を作りました。着物も同じです。日本の着物は夏は涼しく冬は暖かいです。しかし現代の生活にはあまり便利ではありませんから、今ではほとんどの人が洋服を着ています。日本の着物はワンピースの一種ですから、どこかにアクセントがいります。帯は実用のほかにアクセントの効果を持っています。また襟の線は顔の丸い線によく合っています。色も平安時代から伝統があって独特の美しさを持っています。日本の芸術。日本人は自然が好きです。例えば俳句には季節の言葉が必要です。日本人は季節の言葉で四季や自然を想像することができます。お茶やお花の会も季節によって着物や道具が違います。また日本人は自然を自然のままに表現することが好きです。京都の龍安寺の庭も自然の一部です。日本の芸術は観念を自然、花や鳥や風や月で表現します。日本人は論理的な説明は下手ですが、抽象的な表現は上手です。不必要な部分を省略してエッセンスだけを表現します。だからわずか17シラブルの中に全宇宙が表現できます。静かさや岩に染み入る蝉の声、芭蕉。日本の文字。昔日本には文字がありませんでした。4世紀の終わり頃からたくさんの人が中国、朝鮮から渡ってきましたが、その人たちが中国の文字、漢字を伝えました。はじめ日本人は、ところや人の名前をその発音の漢字を使って表しましたが、次第に昔からの日本語をその意味の漢字で表すようになりました。それから平安時代の人たちは、漢字を簡単にしてひらがなとカタカナを作りました。今日本人は漢字とカナを混ぜて文を書きます。カタカナは主に外国語や外国の名前に使っています。漢字は形が複雑ですが表意文字ですから意味が分かって大変便利です。教育漢字は881字ありますが、これは覚えた方が便利です。名詞や動詞の語感には漢字を使った方がいいです。日本の宗教。神社は日本のどこにでもあります。神道は日本民族の固有の宗教ですから、現在も農業の神、商業の神、海の神、山の神などいろいろな神が祀られています。天理教も神道の一つです。仏教は6世紀の中頃日本に伝えられ、その後いろいろな宗派ができて、現在では国民の大部分が仏教徒です。創価学会は戦後の大きな勢力を持ってきましたが、仏教の宗派の一つです。 キリスト教は16世紀に日本に伝えられましたが、間もなく徳川政府によって禁止されたので、十分広まりませんでした。その他にもいろいろな宗教があります。けれどもそれらはいずれも信者が少なく、小さな勢力しか持っていません。農業。日本は面積が小さいのに人口が非常に多いので食料がたくさんいります。耕地面積は607万ヘクタールで日本の全面積の 16% です。その上、住宅を作るために耕地がだんだん少なくなっています。それでも農産物の収穫量は年々増えています。それは農業技術が進歩したことと、新しい肥料や農薬を使用してきたからです。また、多くの農業機械が発明されて、現在ではほとんどの農家が人や動物の代わりに機械を使っています。日本全国の農家570万軒のうち 80% の450万軒がトラクターなどの農業機械を使っています。これほど機械化されたのに、一人当たりの労働量はあまり減っていないそうです。それは農村の労働人口が都会へどんどん流れているからです。農業人口。1950年3781万1000人。1955年3661万8634人。1960年3454万6330人。1965年3011万4004人。七夕。7月7日は七夕祭りです。七夕は中国から伝わった伝説です。昔、天の川の東に織姫がいました。毎日旗を織って働きました。天の神様は牛飼いと結婚させました。ところが二人は結婚してから毎日遊んでばかりいて、少しも仕事をしなくなりました。天の神様は怒って、二人を天の川の東と西に別れ別れに住ませました。神様は一年に一度、7月7日の夜だけ二人を会わせます。その晩には羽を広げた大きい白い鳥が天の川の上で橋の代わりになります。二人は鳥の羽の上を歩いて会いに行きます。日本の七夕祭りには、子供たちは竹にお星様、七夕様などと書いた色紙をつけて軒下に立てます。色紙に丁寧にきれいな字を書いて、神様に、どうぞ私の字を上手にしてくださいとお願いします。赤や黄や緑の色紙がつけられた竹が風に吹かれて美しいです。そして子供たちは翌日、7月8日の朝、水のきれいな川へ竹を流します。日本中どこでも子供たちが中心になって七夕祭りをしますが、仙台市では特に盛んです。